サムライハイスクール、いな、いな、いな、
しかり、しかり、しかり、
でね、サムライコタロウと父上殿がやり合ってましたが、うん、まるでイングロシアスバスターズをね、見てる感じでね。
ね
で、結局、勝負じゃ、わしが勝ったら筋を通されよってね、コタロウが剣で決着をね、挑むわけなんですよね。
ね
でも最初はね、父上殿の方がね、コタロウのただならぬ気配を感じて、さすがにモップじゃダメだと思ったのか、あっけなく試合放棄、
うん
うん。ただね、後日わざわざ本物の竹刀を買ってきてね、自分から再び戦いを挑むってことでね。そうなると今度はね、侍コタロウが出てこなくてね。あのね、ヘタレなコタロウくんね、はい。でもなかなか頑張ってましたよね。結局変身しなかったのは、コタロウが危機に陥ったっていう認識でもなく、父上殿もですね、あの後きっちり筋を通したということでね。もう現れる必要がなかった。ねえ。
それにしても今回の侍小太郎、
うん、
えらく目にメイク力入ってましたよ ね。
そうですよ ね。まあね、あの二の腕を見せることができなくなったから。
そうなんです、タンクトップ姿がすごく楽しみだったんですけども、うん、寒いせいかそれがなくなって、ね、その代わりアイメイクをすごい力入れてるような気がしました ね。
やはりね、差別化を図らなきゃいけないですから ね。でまあね、敵はよくね、知らん間にね、ちょんまげはできてるんですけど、
ね。
それからですね、あの岸谷五郎さんもね、うん、なかなか剣道様になってましたよね。
ねえ、あの構えた姿勢すごくかっこよかったですね。
でまあそういう小太郎との親子関係に関して演じている岸谷五郎さん自身が公式サイトのインタビューでコメントしてるんですが、母親、娘に押され気味の父親と言いましょうか、少し立場のない親父です。でもこの父親は子供の話を一回ちゃんと聞いてやるんです。母親は家事もあって忙しくて、なかなか聞いてやらないじゃないですか。時間がなくて。何バカなこと言ってんのって。そうしないと家族が回っていかない。でもこの父親は一歩そこで止まることができるっていうか、そこがこのお父さんのいいところですかね。日常で喧嘩をしてしまう親子や、ものすごく断絶してしまう親子がいるとしても、必ず親はこのことを思ってるぞっていうことが、小太郎と父親との会話とか芝居の中でじりじりっと滲み出るといいなと思ってるんですけどね。親子が持ってる思いやりみたいなところが。そうですよね。そしてですね、そんな父親を演じる上で気をつけていることに関しては、小太郎に侍が乗り移ってしまうという非日常的な設定の話なので、家族の中の会話を実は繊細に捉えていかなきゃいけないなと思ってて、それがリアリズムなのかもしれませんが、お母さんはこう思っている、娘はこう思っている、小太郎はじゃあお父さんはこうしなきゃいけないっていう、家族の中で回ってくる会話の順番もそうですけど、その辺はちょっと大事に芝居をしてかなきゃいけないなと思っています。そうなんですよね。
お父さん普段の小太郎と、うん、あと侍小太郎の違いっていうのがすごい理解いいんですよ ね。あ、今はそれなのねって言って、
そうそう、ね、
すごい理解した上で会話をしてるので、うん、すごいですよね。
まあ単にね、あまり角を立てたくないっていうことでね、調子を合わせてるだけなのか、でないとね、本当に家族の中でね、小太郎が孤立してしまう、
うん、
それを考えた上のような気もするんですが、うん、案外ね、本質を見抜いているのかもしれませんよね。
ねえ。
まあ、なんといってもね、DNA はね、引き継いでるわけですからね。お父さんもね。まあ、その一方で、幼馴染の長沢愛はね、さすがに心配になってきてね。
ねえ。
うん、多重人格かってね。まあ、疑うような感じで。それに反してね、中村剛の方はね、多重人格じゃないよね。誰か別の人格が乗り移っているだけだよね。でもあんなに強いってことは戦国時代の武士なのかなってね、あっさり言い当ててしまいましたよね。
あれは面白かったですね。
子供の頃に読んだ本の主人公がそうだったっていうことでね。まあこのあたりはですね、中村自身の純粋さゆえなんでしょうけどね。果たして侍が乗り移ってるという事実を他人が知るとですね、本当にどうなってしまうのか。ねえ。 そしてもう一つ気になることが、最後にね、影の軍団みたいなのが小太郎をつけてきましたね、
うん、
ですると自然と侍に変身、ね、今までにないパターンでしたよ ね
あの変身の仕方はちょっとかっこよかったですね。
しかもですね、あの侍がね、少しとはいえ傷つけられていた、
はい、
これまたね、ちょっと尋常な相手じゃなさそうでね、嫌な風じゃ、侍自身もね感じ取っているわけなんですが、あれは高校生の小太郎を狙ったというよりは侍自身をね、ターゲットにしてるんでしょうね。ということはつまり侍望月小太郎の主君である真田幸村と敵対する、例えば徳川家に使えるものとか、ねえ、まあかなりね SF の匂いも強まってきたわけですがね、ということでね、まあなんだかんだ言いながら過去と現代がね妙にリンクしだしましたよね、人みたいな感じですか。果たしてこの先どういう展開になっていくのか、サムライハイスクールしっかりと見届けたいと思いますね。